クルシャルポイント2、救いの第二段階において、絶えず三一の神に触れ、神の御子の信仰の中で生きる。アドナイ1、新エルサレムを生かし出し、成し遂げることは、唯一の新約の務め、この地帯の務めの内在的な本質と総合形に従って、キリストの体の実際と新しい復興とのために、神の全体的な救いを生かし出し、成し遂げることです。アドナイ2、その霊の務めは、新契約の務めであって、それは神聖で奥義的なインクとしての生ける神の霊で、私たちの心に書き記すことによって、私たちを神化し、私たちをキリストの生ける手紙とします。これは神聖な啓示の最高峰です。アドナイ3、義の務めは、キリストの務めです。キリストは私たちの客観的な義であって、私たちを義とします。また、キリストは私たちの習慣的な義であって、その霊の作り変える働きによって、私たちの中へと刺繍され、私たちにキリストを生かし出させ、真に表現させます。これは神人の生活です。ヨハネ3章15節。それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。ローマ8章30節。そして神は召した者たちをさらに義とし、そして義とした者たちをさらに栄光化されました。啓示録21章11節。それは神の栄光を持っていた。その光は最もたとえ宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。第二コリント3章6節。神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格付けてくださいました。それは文字ではなく霊の奉仕者です。なぜなら文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。8節から9節。まして、その霊の務めは、栄光の中にないわけがありましょうか？罪定めする務めに栄光があるなら、まして、義とする務めは、なおさら栄光に溢れるのです。まず、神人として、私たちは神の命に預かる神聖な権利を持っています。ヨハネ3章15節は、主イエスの中へと信じる者がすべて永遠の命を持つと言っています。永遠の命は神聖な命、神の命です。再生を通して彼は彼の命を私たちの存在の中へと置き、分与しました。神人として私たちはまた神の性質に預かる神聖な権利を持っています。エベソ1章4節で神がキリストの中で私たちを選ばれたのは特別な目的、私たちを清くするためであることを見ます。清くは性別され、神へと分離されるだけでなく、あらゆる属的なものと異なり、区別されることを意味します。私たちは再生を通して神人になったので、神の思いに預かる権利を持っています。これは私たち人が神聖な思いを持つことができることを意味します。ピリピ2章5節は、キリストイエスの中にあったこの思いをあなた方の内側でも思いとしなさいと言います。客観的な義は私たちに与えられて、私たちの義となる神の義としてのキリストです。義としてのキリストは、この裁きを消し去ります。裁きは罪から来ますが、義は恵みから来ます。恵みもキリストです。それは私たちが享受する御子にある神です。客観的な義は恵みという結果になり、恵みは習慣的な義という結果になります。最終的に3つすべて、客観的な義、恵み、習慣的な義は キリストご自身です。客観的な義は私たちに与えられたキリストであり、恵みは私たちが享受するキリストであり、主観的な義は私たちから生かし出されたキリストです。適用ビジネスパーソン大学院生編リージェンシュ1994-97年一巻計160-161ページからの抜粋。ガラテヤ2章20節私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。信仰、神の御子の信仰の中で生きる。初期の段階における初期の信仰は、神の言葉をと聞くことを通してあなたに来ました。しかし、第二段階、キリストを生きる段階での信仰は、大部分言葉を聞くことによって来るのではありません。この段階での信仰は、あなたがキリストにある神と接触することによって、あなたの中に入ってきます。ですからあなたは絶えず、最一の神と接触しなければなりません。絶えずあなたは御子と接触すべきです。そうすれば、御父とその霊とも接触するでしょう。第二段階での信仰は、私たちが最一の神と接触することを通して私たちに来ます。それは単に言葉を聞くことではありません。この段階で信仰は建物の中の電流のように増し加わってあなたの中へと入ってきます。あなたは流れがあなたの中に信仰しているとつけることができます。あなたが「おう、主イエスよ」と言えば言うほど、ますます流れが信仰します。あなたが祈れば祈るほど、ますます流れが信仰します。こういうわけで、絶えず祈るようにつけられているのです。この流れを止めるべきではありません。これは信仰の結びつける段階です。私たちの内側にあるこの信仰は、キリストにある神ご自身です。建物の中の電気は、建物を発電所と結びつけます。たとえ発電所が数百マイル離れていたとしてもです。建物の中の電気はまたすべての電灯を共に結びつけます。多くの電灯がありますが、ただ一つの電気です。そしてこの電気は結びつける要因であり、すべての電灯と建物全体を発電所に結びつけます。あなたの経験を調べてください。もしあなたが一日祈らないなら、神聖な発電所から立ち切られると感じます。もしあなたが2日間祈らないなら、神から立ち切られるだけでなく、すべての聖徒からも立ち切られます。主が私たちの中で生きるので生きる。ヨハネ14章19節で、主は私が生きるので、あなた方も生きるようになると言われました。彼が単独で生きておられ、私たちも単独で生きているかのようです。しかし続く説は言います。その日には私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることをあなた方は知るであろう。主は単独で生きておられるのではありません。彼は私たちの中に生きておられ、私たちは彼の中に生きています。これは相互内在することです。私たちはここでも結びつけることを見ます。信仰は私たちを三一の神に結びつけます。信者は三一の神と結びつき、神聖な電気の流れの中でのみ、主観的な義を生かし出すことができます。祈り、おう、主イエスよ、 キリストの体の実際と新しい復興のために客観的な義を受け、恵みを享受し、主観的な義を生かし出す必要があります。生活の中でキリストを生かし出すために、おー、主イエスよと主の名を呼び、御言葉を霊を活用して祈り読みして、霊である主に触れ、神聖な電流の流れを受けます。信仰によって祭司の神と結びつき、神聖な電気の流れの中で主観的な義を生かし出すことができますように。アーメン。